今朝皆さんと共に学んでいきたい御言葉、それは詩編の36編です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。詩編の36編です。いつものようにまず神様から与えられたこの大切な御言葉をお読みしますので、皆さんもそれぞれ持ってみてください。詩編36編、指揮者のために、主のしもべダビデによる。罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがない。彼は己の目で自分にへつらっている。己の咎を見つけ出し、それを憎むことで、彼の口の言葉は不法と欺きだ。彼は知恵を得ることも善を行うこともやめてしまっている。彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて悪を捨てようとしない。主、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます主よ。神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは御翼の陰に身を避けます。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。注いでください、あなたの恵みを、あなたを知る者に、あなたの義を心のすぐな人に。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれません。かつてJC ライルという人物は、自身の著書キリスト者の清潔でこんな言葉を残していました。クリスチャンの清さについて正しく理解したければ、まず罪という巨大で厳粛な問題を検討しなければいけません。高い建物を建てるには、まず非常に深い穴を掘らなければならないのです。ここで考えを誤ると非常に困ったことになります。清さについての誤った見方は、大抵の人の堕落に関する誤った見方から来ていることが多いのです。もし人が自分の魂が患う病の危険な性質を理解していないとすれば、偽りのあるいは不完全な治療で満足していても何の不思議もありません。またトーマス・ワトソンという人物も短くこんな言葉を残していました。罪が苦々しいものとなるまでは、キリストは甘くならないって。皆さん、今日私たちがこの学んでいくこの詩編の36編は、まさにこの点に関して教えてくれているものでした。言い換えれば、私たちが自分の罪深さをより理解すれば、いかに神様の計り知れない恵みが私たちにとって尊いものであるかがより分かるようになるって。でもその通りだと思いません？例えば皆さん思い返していただいて、イエス・キリストを信じるその前、かつて罪の中に死んでいた時、誰かから福音を聞いた私たちは、自分自身の罪深さに気づかされて打ちのめされたはずです。あまりにも自分が罪に汚れたそんな罪人で、自分に清い神様の正しい裁きが必ず下されるんだと、そう知って悲しみや絶望を覚えたことでしょう。しかし同時に、まさにその時に示された神様の大きな愛と憐れみ、救いを目の当たりにし、それを受け入れて、私たちは言葉で言い表すことのできないほどの感謝と喜びを主に捧げたことでしょう。私たちは自分自身がどれほど罪深い存在なのかを知れば知るほど、そんな自分さえも救ってくださった神様の豊かな恵みに、ますます感謝を捧げたいって、そのように思うようになるわけです。そしてこれはもちろん救われた時だけの話ではなくて、救われた後も変わることはありません。それぞれの信仰生活においても、もし私たちが自分自身がどんな存在だったのかを忘れてしまうのであれば、 容易に感謝をすることを忘れるようになってしまうでしょう。たとえ皆さんどんな状況にあろうと、私たちは罪から神様が救い出してくださったんだというこの事実があるだけで、いつも賛美を捧げるのに十分な理由があるはずなのに、多くのことで不平不満を口にしてしまうことがあったりするでしょう。また神様の恵みがもたらしてくれた素晴らしい喜びであったり、素晴らしい満足であったり、平安であったり、そういったものを私たちが忘れてしまうのであれば、何か別のものに自分の喜びや満足というものを見出そうとするかもしれません。いろいろな誘惑に負けて罪に走ってしまうこともあるでしょう。だからこそ私たちにとって罪がいかに深刻な問題なのか、そのことを覚え続けるということは、悪を離れて清さを追い求めることにおいても、何より神様の恵みの偉大さについていつも褒め歌を捧げることにおいても、私たちにとって欠かせないものになるわけです。かつての信仰者たちはそのことをよく覚えていました。では私たちは果たしてどうでしょう。ちょっと先週の悩みを皆さん振り返ってもらって、どうです、皆さん、どれほど私たちは自分自身の罪の醜さというものを覚えていたでしょう。どれだけ私たちは自分自身の罪深さというものを覚えて、そこから何としてでも離れたいって、神様を愛しているからこそ何としてでも清さに進みたいと、そう歩んでいたでしょう。罪の罰から救い出してくださったんだって、その主の恵みを覚えて、そのことがあまりにも素晴らしいから、この方に感謝をどれだけ私たちは捧げていたでしょう。その事実をどれだけ喜んでいたでしょう。間違いなく私たちは皆この点においてまだまだ成長しなければならない点が多々あるでしょう。なので今日の詩編の36編を皆さんと共に考えてみたいと思います。この詩編は大きく分けて3つの場面に区切ることができます。3つの場面を皆さん順に追っていきたいわけですけれども、1つ目が1節から4節のところに出てきます。1節から4節のところに出てくるのは、罪に汚れた人の心と生き方についてです。2つ目に出てくるのは5節から9節のところで、5節から9節のところに出てくる2つ目は、計り知れない主の恵みについてです。そして最後3つ目が10節から12節のところに出てきます。3つ目は恵み深い主への応答です。そのような人の応答に対して、神様に対する応答に対して、著者であるダビデは順を追って描いてくれていました。なのでこの御言葉、皆さん今から私たちは共に考えていきましょう。そして私たちが神様の前にどれほど汚れた存在であったのか、どれほど私たちが愚かな存在であって、そこから神様がどれほど大きな犠牲を払って救い出してくださったのか、どれほど愚かな罪人に対して神様が恵み深くあってくださったのか、その重要な真理というものを改めて考えてみましょう。そして計り知ることのできないその主の恵みの素晴らしさをいつも私たちが覚えて、それに感謝するものとして成長していく、その助けと励ましになることを心から願っています。では早速内容を見ていきたいと思いますけれども、最初の場面をまず見てみましょう。一つ目の場面が1節から4節に記されていました。一つ目の場面は罪に汚れた人の心と生き方についてです。ダビデは罪によって人がいかに堕落している存在なのか、その様子をここに描いてくれてました。1節から見ていくとこのようにあります。罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがないって。ダビデがまずここで人の心が抱く2つの根本的な問題に関して挙げてくれていました。1つ目の問題は、人の心が神様に逆らう罪の言葉に耳を傾けるということです。人の心が神様に逆らう罪の言葉に耳を傾けるということです。彼はまず言ってました。罪は悪者の心の中に語り かける。でここで皆さんに2つの言葉に注目してほしいわけですけれども、1つ目は語りかけるという動詞です。この語りかけるという動詞ですけれども、これは非常に興味深い言葉で、基本的には神様からの啓示であったり主の御告げというものを表す意味で、旧約聖書の中で約360回も用いられています。神様からの啓示であったり主からの御告げを表すわけです。この言葉が用いられていれば、預言者を通して神様ご自身が人々に権威ある言葉を話されている、そんな様子が強調されていたわけです。でも皆さん、ダビデはそれと同じ言葉を用いて、ここで神様ではなくて罪が悪者の心の中に語りかけているんだと、その様子を描いていました。まるで罪が権威ある上からの言葉のかのように、その心にささやきかけ、語りかけ、そしてそそのかすんだというわけです。またもう一つ、人の心にもう一つ注目してほしいのは、人の心の内に語りかけるこの罪という言葉です。罪って私たちはよくこの言葉を目にしているわけですけれども、改めてこの言葉自体を考えてみると、ここのこの言葉には、何かしらの権威を拒むこと、政府や国家、王様に対して意図的に逆らうこと、そんな意味を持っていました。何かしらの権威に逆らうこと、政府や国家、王様に対して意図的に逆らうこと、そんな意味です。つまりこの罪というものは、何かしらの権威に対して意思を持って背くこと、もっと言えばここでは神様や御言葉の権威に対して意思を持って逆らうということを言ってたわけです。罪というのは神様の権威に対して意思を持って逆らうんだって。とすれば皆さん、これら2つの言葉を合わせて、この2つの言葉の意味を合わせて考えてみるとどうなります？ダビデは最初に一体何を言わんとしたんでしょうか？彼は言うわけです。悪者の心の内には神様に意図的に逆らおうとするその罪が語りかけているんだって。神様に逆らおうとするその罪のもの、罪そのものが心の内に語りかけているんだって。これが皆さん、生まれながらの人間が持っている根本的な問題でした。罪人というのは、その心の中で神様に逆らうようにと囁くその罪の言葉に耳を傾け続けているからこそ、神様に従うことよりもその神様を拒んで否定して生きることになるというわけです。また二つ目の問題は、人の心に神様に対する恐れがないことです。2つ目の問題として書かれているのは、人の心に神様に対する恐れがそもそもないことです。続きにこう書かれてました。彼の目の前には神に対する恐れがないって。ここで使われている恐れという言葉ですけれども、皆さんは、まずこの恐れという言葉を聞けばすぐに畏敬の念の話かなとか、畏怖の念の話、畏怖のことを言ってるのかなとか、そういうふうな恐れをイメージするかもしれませんけれども、ここで使われている恐れというのは、何かに対してひどい恐れや恐怖を抱くこと、特に何かの結果や罰、裁きが伴うことに対する非常な恐れを強調する意味を持っていました。何かの結果、何かに対する罰、裁きが伴うことに対する非常な恐れです。本来であれば、創造主なる偉大な神様に対して恐れを抱くということは正しい態度になります。しかし罪人はどんなことをしようとも、そこには何の結果も伴わないなと、そう信じているわけです。自分の心の望むままに生きていようとも、それに対する裁きがやってくることは絶対にないと思い込んでいるわけです。そもそも神様なんていないと、そう心に決めているからこそ、 神様がいなければ罰を恐れるそんな思いすら心の内にはありませんでした。ダビデはそんな悪者の姿を同じ詩編の10編のところでもこんな風に描いています。10編のところを皆さん見ていただくと、詩編の10編の3節4節のところに、10編の3節4節のところに、悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。悪者は傲慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きるって。自分たちのやってることがバレないって、神様の裁きなんて存在しないって、そう思ってるからこそ、その人物は神様に対して恐れなんて全く抱こうとはしないわけです。これも罪人が抱えている問題の根本的な問題の一つでした。ここでちょっと皆さん考えてみてください。もし皆さん、私たちが間違っていること、してはなりませんと、してはならないとそうされていることを破って行った、そのまさにその瞬間を誰かに見られたら、私たちどうします?やってはなりませんと言われていることを誰かにバレたら、どんな態度を取るでしょう。ある人は素直に謝るかもしれません。ある人は自分のしたことを何とかして言い逃れようとするかもしれません。ある人はそれを必死に隠そうとしたり、もっともらしい理由を並び立ててごまかそうとするかもしれません。でも皆さん、なんでそんなことするんでしょう。どうして私たちはそもそも隠すという、そのようにしてごまかそうとする、そんな行動を取るんでしょうか。それはもちろんそこに罪があるからですけれども、それは私たちが自分の罪、過ちというものが誰かに知られること、それを恥ずかしく思ったり、何よりその事実が明るみに出て深刻な結果がもたらされることを恐れるからですよね。私たちは誰かが横でじっと見ていれば、その目を覚えて何かしらの結果や罰が伴うようなことからは離れようとするでしょう。でも不思議なのは、すべてのことを今もなおご覧になっておられるその神様が存在しているにもかかわらず、そこには何の関心も払おうとはしないわけです。悪者はそのようにして神様の目を見ようとはしないって、気にかけようともしないって、御言葉ははっきりと神様が人の外側だけではなく心の奥底でどんな考えを思い巡らしているのかということもご存知なんだと、そうはっきりと教えてました。人には見えないものであろうと、この方の目の前には全てが明らかなんだと、そう教えてました。例えば箴言の15章の3節のところにも、箴言の15章の3節にも、主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張ってるって、そう書いてるわけです。そう御言葉を教えてるわけです。でも神様に逆らう者はその目を無視して、本当は神様はご覧になっておられないんだって、決して自分のしていることに結果が伴うことはないんだと、そう言い聞かせることで神様に従わない、その生き方をやめようとはしないわけです。神様は存在してませんって、神様が存在していないんだったら神様の裁きも存在していませんって、そんな神様を恐れない心は人の抱えている大きな根本的な問題の一つでした。そして皆さん容易に想像できますけど、そのような問題を心の奥底に持っていれば、心の内に持っていれば、当然それはその人の態度や歩みにも大きな影響をもたらすようになります。どのような影響が与えられるのか、ダビデは2節から4節で続けて神様を恐れない悪者の生き方の特徴を4つ挙げてくれていました。どんなものがあったか、まず1つ目に挙げられていたことというのは、1つ目の特徴は自己欺瞞でした。1つ目の特徴は自己欺瞞です。神様を恐れようともせずに、その権威に逆らうような心を持つ者は、自分自身を欺くことで罪を犯すことを何の問題もないと、そう考えているわけです。で、こんなふうに2節は始まってました。 彼は己の目で自分にへつらっている、己の咎を見つけ出しそれを憎むことでって、ここで使われてました。へつらっているという言葉ですけども、このへつらってるという言葉はもともと何かを滑らかにすること、何かを滑りやすくする、そういった意味が含まれてました。この言葉はそんなイメージがあるわけです。何かを滑らかにするわけです。そしてここからお世辞を言ったり媚びを売ること、うまい言葉で人を騙すこと、そういったものを表したりもするわけです。お世辞を言ったり媚びを売ること、うまい言葉で人を騙すことです。神様を恐れない人物は誰でもない自分自身に対して媚びを売って、上手なうまい言葉で自分自身を欺こうと、騙そうとしていました。もっと言えば、この人物は自分が犯す、その罪を犯す上で障害になり得そうなものをへつらうことで取り除こうとするわけです。でどういうことかって、皆さん例えばこういうことです。罪を犯して、私たちが罪を犯したときに、私たちは罪悪感であったり良心の責めというものを覚えたりします。そういうものをもし覚えるようなものであれば、自分自身にその人物は語りかけるわけです。小さな問題だから、小さな罪だから大丈夫だって、いや周りの人たちもみんなやってるから別に自分がしてるからって何の問題もありませんって、いやこれが最後の1回ですって、あとはもう二度としませんって、こうやって自分自身の罪を他の罪の他の人と比べてみたり、罪を罪としてそのまま扱うのではなくて、大したことないって、大した問題ではないとそう言い聞かせることによって、罪悪感というものを拭い去ろうとするわけです。罪悪感というものを取り去って滑らかにしようとするわけです。また例えばある時自分を傷つけた相手に対して怒りや憤り、そういった思いを心の内にずっと覚えるかもしれません。そんな時も自分自身に語りかけるわけです。自分はいつまでも怒ってても大丈夫ですって、冷たい態度を取っていたとしても、相手に取っていたとしても、私にはその権利があるんですって。なんでかって、それは相手が先に始めたからですって、相手が先に始めたことだから自分は別に間違った態度を取っていたところが大丈夫なんだって、こうやって自分自身に真理ではなくて偽り事を語りかけることを通して滑らかにしようとするわけです。罪の責任を他の人になすりつけてみることであったり、言い訳をして自分の罪の正当性を主張しようとしたりもするでしょう。そのようにして、本来であれば神様の前に罪がいかに汚れたものかを覚えれば、それを軽蔑して離れようとするべきなのに、それを偽りで覆い隠すことで問題として取り扱わないようにするわけです。覆い隠すことによって滑らかにしようとするわけです。聞かなければならないその真理を自分自身に語るのではなくて、自分の心が聞きたい言葉を語りかけて、罪を犯し続けていくために、自分の間違った態度を正されないために、自分を欺くように話すこと、それが一つ目の特徴でした。それが一つ目の神様に逆らう者の特徴だったわけです。二つ目の特徴が出てきます。二つ目の特徴は悪意に満ちた言葉でした。2つ目の特徴は悪意に満ちた言葉でした。3節の前半のところに書いています。3節見ていくと、彼の口の言葉は不法と欺きだって。彼の口の言葉は不法と欺きだって。でも皆さん、ちょっと考えてみてください。私たち今いろんなことを見てきました。これまで見てきたように、悪者が心の内で罪のその神様に逆らうその言葉に耳を傾けていて、そして神様を恐れようともせずに、自分自身が罪を犯し続けるために自分自身を偽っているような、そんな言葉を語りかけているのであれば、その人は一体どんな言葉を口にするようになるでしょうか。容易に想像できません。そのような心が内にある人は それは当然神様の忌み嫌われる正しくない言葉を発するようになるわけです。自分自身を欺くような心を持った人が語っている言葉っていうのは他の人に対しても悪意と欺きに満ちたものになることがあるわけです。まさにこの点に関してイエス様が言われてましたよね。マタイの12章の34節から35節のところに、マタイの12章の34節から35節のところに、マムシの末たち、お前たち悪いものにどうしてよいことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。ってイエス様ははっきりと言われてました。心の内にあるものが必ず口から出てきますって。心にあるものがそのものを出てきているに過ぎないんだって。私たちが不平不満を口にしているのであれば、私たちの心の内に不平不満があるということです。私たちが何か噂話や陰口をしているのであれば、何かしらの思いがそのうちにあるということです。私たちが、皆さん、この口が語っている言葉がどんだけ大きな問題を引き起こすことがあるのかということはよくご存知だと思います。人を励ますことができるこの言葉を持って、私たちは人を傷つけたり悲しませることがあったりします。人を慰めることができるこの言葉でもって、私たちは嘘をついて裏切ったり皮肉や陰口を言うこともあったりします。人を喜ばせることのできるこの言葉で、いや、もっと言えば主を褒めたたえるこの言葉で、相手に媚び機嫌を取るためにへつらったり相手を非難するようなことを口にすることもあったりします。噂話やゴシップを通して人の評判を傷つけて関係を壊したりすることもあったりします。大きな問題を私たちの言葉がもたらすことはあるわけです。でもこの言葉に関して最も深刻な問題は、私たちの口は単に心に満ちているものを語っているに過ぎないということです。心が悪意に満ちているのであれば、その言葉にも当然悪意が満ちたものになります。私たちが周りを見渡したときに、いろいろな人たちが嘘や偽りを話していて、悪口が飛び交っていて、陰口が横行しているのを見たときに、私たちは驚くことはないわけです。なんでかって、聖書がその通りに言ってるからです。心に満ちているものが出てくるんだって。神様に逆らっているその思いがあれば、神様の前に正しくない思いを持っている人がいるのであれば、それはそのまま言葉として出てくるんだって。神様を恐れないもの、このものの持っている二つ目の特徴、それは悪意に満ちた言葉を話すということでした。そして三つ目の特徴ですけれども、三つ目の特徴はねじ曲がった考えでした。三つ目はねじ曲がった考えでした。3節の後半にこう続いています。彼は知恵を得ることも善を行うこともやめてしまっている。って、知恵を得ることも善を行うこともやめてしまっているんだって。主を恐れずに心が偽りに満ちた人物っていうのは、皆さん容易に想像できますけど、話す言葉だけじゃなくて、物事をその考えることにおいても知恵ある健全な考えというものができなくなっているわけです。でもその通りだと思いません？この人物は罪を罪として正しく見ようともせずに、裁きは決して来ないと思っているわけです。神様を恐れるそんな思いがないわけです。そんなものは、神様の前に善を行うことなどは一切考えないというわけです。知恵を得ることも、神様の前に善を行うこともやめてしまってるって。これが3つ目の特徴でした。そして最後4つ目の特徴として挙げられていたのは、罪に汚染された振る舞いでした。4つ目に挙げられていたのは、罪に汚染された振る舞いでした。罪に汚れた振る舞いでした。4節のところにこうあります。彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしないって。 心の中で悪を思い巡らして罪の声に耳を傾けて生きるようなものは神様に従うことよりも自分の思いのままに罪を生きることを求めてました。あまりにもその思いが強いものであるからこそ、この人物というのは本来人が休息のために横になるそんな寝床にあっても限りなく罪を犯すことを考えるわけです。まるで箴言の4章の16節に書かれているその人物そのもののようなものでした。箴言の4章の16節を見たときに、箴言の4の16には彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られないって、罪を憎むべきなのにもかかわらずそれを憎まないで、神様が見るように見るべきなのに、神様が見るように罪を見るべきなのにそれを見ないで、早むようなものは、そんな罪に汚れたようなものはいつまでも悪を捨てようとはせずに自分の欲の中を固く歩み続けるわけです。良くない道に固く立っていて、それが良くないってわからないから、だから悪を捨てようとはしないって、これが4つ目の特徴でした。さて、これが私たち聖書を見たときにそこに記されている罪に汚れた人の姿だったわけです。でも、もしかしたらある人はこう思ったかもしれません。私はこんな悪者ではありませんって、私はこんな罪人ではありませんって。でも御言葉ははっきりと、キリストを知らない生まれながらの人間はみんな例外なくこんな神様に逆らう罪人なんだと、そう教えてくれていました。私たちはみんなこんなものだったということです。そのことをパウロもローマ書の3章で教えてくれています。このローマの3章のところ、皆さんのレジュメには1箇所だけ記していますけれども、ローマ書の3章は一体皆さん何が書かれていたのかって覚えてます？ローマ書の3章のところを私たちが見るときに、パウロはユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、この世のすべての人が義人ではないということを語ってたわけです。義人はいませんって、一人もいませんって、悟りのある人、悟りのある人はいませんって、神を求める人はいませんって、そうやってパウロは旧約聖書の御言葉を引用することで、引用しながら全ての人が罪人なんだということを語ってたわけですけれども、その彼は最後に締めくくりに3章の18節でこの詩篇の36編の1節の御言葉を使ってたわけです。36編の1節の後半の部分の、彼らの目の前には神に対する恐れがないって、パウロは分かってました。この世界に生きている生まれながらのものは皆神様に逆らって生きているんだって、義人は一人もいないって、神様を恐れる者は一人もいないって、私たちも皆生まれながらに神様の前に罪人だと認められる、そんな存在だというわけです。ですから、ローマ書の3章を見ても、この私たちが見た詩篇の36編の1節から4節にしても、人はあらゆる面において堕落しているということを描かれてました。そして、そんな私たちのは神様の前に一つとして良いことを喜ばれることができるような存在ではなかったわけです。生まれながらの人間は皆神様の前に有罪とだけ認められる、そんな存在でした。そして、そんな私たちにふさわしかったのはただ神様からの御怒りにしか過ぎませんでした。さて、ここまで私たちは人がいかに神様の前に汚れた罪深い存在かを見ました。でも、そこで聖書は終わってはいませんでした。ダビデは罪に汚れた人の心と生き方について目を向けた、その目を今度は神様の完璧な偉大さに向けようとしているわけです。このように5節のところから語っています。5節、主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主よって。ダビデは主に目を向けていました。一節から四節で主を恐れない悪者の特徴について語っていたそのダビデは、ここでは 褒めたたえられるべき、その今度は神様のご性質について触れているわけです。特に4つのご性質をダビデはここで取り上げてました。4つのご性質です。何かって今一度見てみると、まず1つ目に挙げられていたご性質、それは主の恵みでした。5節のところを見るとこうあります。主よあなたの恵みは天にあり。恵みって、この恵みという言葉ですけれども、これまでにももう皆さんとは何度も学んできたものになります。旧約聖書の中で頻繁に主との契約であったり、またその契約に対する主の誠実さというものを表すのに用いられる言葉でした。神様はご自分の民と契約を結ばれ、彼らのことを愛しておられるからこそ、その約束を必ず守られるわけです。そんな主の契約の愛というものは決して途絶えることがなくて、変わることもないわけです。値しないものに注がれるその主の恵みというのは、どんな時も変わることもなければ、いつまでも途切れるものはないということです。二つ目に挙げられていたご性質は主の真実さでした。次に出てくるのが主の真実さです。次、5節の続きに書いてました。あなたの真実は雲にまで及びますって。この真実というものは、神様がご自身の約束と言葉を必ず守られるお方だということ。神様がご自身の約束と言葉を必ず守られるお方であるということ、そしてそれゆえにいつも信頼できる存在なんだということを意味していました。以前見た詩編の33編の4節のところでもこのように記されています。まことに主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。って主は決して変わることがなくて、いつもすべてのことにおいて正しいことをなされるわけです。そしていつもことごとく正しいことをなされるお方であるからこそ、どんな状況にあろうと私たちは身を委ねることができるんだと、そんなお方なんだと御言葉を教えてくれていました。そして3つ目に挙げられていたご性質は主の義でした。3つ目は主の義です。6節、あなたの義は高くそびえる山のようで。ってこの義という言葉ですけど、この義は神様が正しいお方であるからこそいつも正しいことをなされるということです。神様がそのご性質において、その本質において正しいお方であるからこそいつも正しいことをなされるということです。この方こそが義の基準そのものであって、基準そのものであるからこそ、誰からも間違ってるとか罪を責め立てられるようなことは絶対に絶対にないわけです。そして最後、4つ目に挙げられていたご性質は主の裁きでした。主の裁きでした。6節の2行目に、あなたの裁きは深い海のようです。ってこの裁きというのは、今私たちが見た義と大きく関わっているものですけれども、この方の下されるその裁きというものがいつも正しいものであるということを意味していました。神様が全ての正しさの基準であるからこそ、この方がなされる判断は、この方がその基準に基づいてなされるその裁きはいつも知恵に満ちていて、欠けたところなんて一つもないということです。詩編の50編の6節のところにはこう書いてます。詩編の50編の6節には、天は神の義を告げ知らせる、まことに神こそは審判者である。ってこの義なる神様こそ全てのものを正しく誠実に裁かれるお方でした。この方こそ義の審判者として今も変わらずに生きておられる、そんな存在でした。こうしてダビデは神様の恵み、真実さ、義、裁きといった素晴らしいご性質を人々に思い起こさせようとしたわけです。でも読んでた皆さんはおそらく気づかれたと思います。ダビデはここで単純に4つの性質というものを並べていたわけではありませんでした。それらの性質と 自然界にあるものを掛け合わせてここに描いていたわけです。でしたよね。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようですって。一体なんで皆さんダビデはこんな表現をしていたんでしょうか。なぜ彼はこのようにして神様のご性質と自然界のものを合わせて記していたんでしょうか。ポイントはこういうことです。彼は主のご性質というものをこの地上にある、この地上に存在する壮大で力強いものと並べることで、いかに主のご性質が人には決して理解することも計り知ることもできないものであるということを示そうとしていたということです。主のご性質がこの地上に存在するあまりにも壮大で力強いもの、私たちから見たらそういうふうに思えるものと並べることで、いかに主のご性質が人には決して理解することも計り知ることもできない偉大なものであるかを示そうとしたわけです。少し考えてみてください。例えば皆さん、雲や天というものが出てきました。雲や天というものがどれほど高いものかを私たちは果たして測ることができるでしょうか。できます？誰にもできないわけです。誰も天の高さなんていうものがどこまであるのかなんてものを測ることはできません。主の恵みも主の変わることのない愛もこれと同じように、これとよりもはるかに優れて誰にも測ることはできないということです。限界のなんてものはこのものにはないということです。またこの方の真実さは人の限られたそんな頭では理解では到底及ばないものだということです。天や雲もそうでした。高くそびえる山はどうでしょう。高くそびえる山を私たちが覚えるときに、私たちこんな山を自分たちの力で動かすことなんてできます？誰にもできないわけです。それと同じように、主の義というものは決して揺り動かされることはないんだって、不動のものであるということです。また山っていうのは誰の目にも明らかですよね。高ければ高いほど私たちはその山が遠くからでも気づくわけです。遠くからでも認識することができるわけです。主の義も誰にとっても明らかなんだということです。この方の義というものを脅かすものができるものは誰一人としていないし、この義は皆に明らかなんだって。また深い海は一番最初に見た天や雲と同じですけれども、これも皆さん、私たちはどれほど海が深いものなのかということを測ることなんていうのはできないわけです。ですよね。私たちはそれと同じように、私たちには測れないわけですけれども、それと同じように主の裁きというものもあまりにも深いものであるからこそ、誰にも測り知ることはできないということです。神様の裁きというものは、神様の判断というものは知恵と知識にあふれたものであって、私たちの限られた頭ではどうあがいたって理解することはできないって、その深さを理解することは私たちにはできないって、パウロはこの点に関してローマの11章の33節でこのように述べていました。ローマの11の33で、ああ神の知恵と知識の富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょうって。神様のご性質はそれだけ深くて、それだけ偉大なんだって。そして私たちがこんな神様の偉大な姿を覚えるときに、この地上で何かそれと比べられるようなものを一つとして見つけることはできないわけです。ましてや私たち自身が自分たちの罪深さというものを正しく覚えるのであれば、この方の素晴らしさを前にしたときに、この方の偉大なご性質を前にしたときに、何の言葉ですら発することなんて本来できないというわけです。でもそんな偉大な力を持った神様はさらに驚くべきことをなされてました。何かって、こう6節の最後に記されています。 6節の最後のところに、あなたは人や獣を栄えさせてくださいます主よって、見ました皆さん、あなたは人や獣を栄えさせてくださいますって何が言われていたのかって、これは神様が人や獣すべての被造物に対して分け隔てなく恵みを注ぎ栄えさせてくださるということです。よく私たち一般恩寵という言葉で表したりもしますけれども、それ何かって、神様は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせて、正しい人にもそうでない人にも雨を降らせてくださるということです。詩編の145編の9節にもこう書いてます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にありますって。で、皆さんこれを考えたときにちょっと立ち止まって見てください。私たち今本来であれば1節から4節の内容を見ました。1節から4節で見たような罪に汚れてどうしようもない罪人に対して値するものは神様の裁きでしかないというものを見たわけです。その通りでした。清い神様の前にこんな罪深いものが立つことなんて、この清い神様が、この清い神様の前にこんな罪人が恵みを与えするなんて考えられないわけです。でもそんな罪人に対して神様は今もなおまだ忍耐を持って接してくださっていて、そしてそんな一人一人に対しても恵みを注いでくださっているというわけです。本来であれば全ての人が一瞬にしても滅ぼされておかしくないように罪に汚れているにもかかわらず、でも神様は今もなおまだ忍耐を持って一人でも多くの者が悔い改めへと進むことを願っておられるんだって、そのようにして恵みを注いでくださっているんだって、これが神様が与えてくださった計り知れない恵みでした。でもこの恵みというのはここで終わりでもありませんでした。ダビデは続けて7節でこういうわけです。7節を見ていくと、神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう、人の子らは御翼の陰に身を避けます。ここでダビデは人の子らが御翼の陰に身を避けるその様子を描いてました。これは一体どんな意味を持ってるんでしょう。ちょっと想像してもらうと、例えば敵や危険が迫ってきた時に、ひな鳥は自分の力で自分のことを守ることなんてできないわけです。だからこそ何をするかって、ひな鳥は親鳥の羽のもとに身を寄せようとします。するとどうなるかって、そうすれば親鳥が守ってくれるから安心して身を休めることができるわけです。自分では自分の力、自分の敵から自分を守ることはできないけど、でも親鳥が代わって迫ってきた危険を追い払ってくれるわけです。親鳥のその翼の下に身を寄せるということは安全が保障され、守りが約束されるということです。これと同じように、主に身を避けるものというのは自分のうちに何もないと認めているわけです。自分には何もないって、でも主のうちに守りと救いを見出そうとするんだって。神様は自分の罪深さを認めて、ご自分のもとに信仰を持って救いを求めてやってくる者に対して、その者に必要な守りや助けというものを恵みによって与えてくださるお方でした。本来であれば1節から4節のようなものに対しては裁きが与えするように、裁きしか与えしないにもかかわらず、神様の前に罪を悔い改めて、この方に助けを求めて、この方の前に自分を捨ててやってくる者には、神様はそれのものに守りを与えてくださるというわけです。皆さん、この1節から4節と主の恵みを見比べたときに素晴らしいと思いません？神様の愛というのは変わらないものでした。本来であれば罪に汚れて神様に逆らって生きているような私たちに対して、主は憐れみを示してくださって、値しない罪からの救いというものを神様はキリストを通して私たちに備えてくださっていたわけです。 またダビデは8節からもこのように言ってました。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからですって。簡潔に言えばダビデは言ってました。こういうわけです。主を信じて恵みによって救いを与えてくださるそのお方に、命の源であるその神様のもとにへり下ってやってくるのであれば、そのものには楽しみや満足が、豊かな喜びをも神様は十分に与えてくださるって。その神様のうちに喜びを見出すことができるんだって。神様のもとに身を委ねるときに、神様ご自身がそのものに守りや平安を与えてくださるんだというわけです。喜びを与えてくださるんだというわけです。1節から4節のようなものに対して、恵み深い神様は救いを与えてくださり、守りを与えてくださり、喜びさえも与えてくださるんだって。だとすれば皆さん、私たち果たして一体どれほど自分自身の罪深さをいつも覚えているでしょうか。そしてそんなものに対する神様の恵みの偉大さというものをどれだけ覚えているでしょうか。私たちが何かを与えられるときに、果たして私たちに値するものなんて存在するんでしょうか。私たちはすべて恵みによって生かされているわけです。私たちの救いもすべて恵みであって、私たちの日々の生活に必要なものもすべて恵みであって、私たちが日々の生活においてキリストに似たものへと変えられていく、その助けも力もすべて恵みによって与えられているわけです。だとすれば、私たちが何をこの方に向かって言うことができるでしょう。ダビデはこう言ってました。7節のところで、神よって、あなたの恵みはなんとたっといことでしょうって。あまりにもたっとすぎますって。あまりにも自分には素晴らしいものです、素晴らしいものにすぎますって、そうやって神様に対して感謝してたわけです。自分自身がいかに愚かなものであるかを知っている者は、神様の恵みを覚えるときに、そのことに心からの感謝を捧げようとするわけです。果たして私たちはどうでしょう。ここまで私たちは人の汚れた心と生き方、また主の計り知れない恵みについて1節から9節のところまでで考えてきました。最後にダビデはこの2つの事実を目の当たりにしたときに、2つの事実を覚えたときに、人がなすべき正しい応答を10節最後まとめて、10節から最後まとめてくれてました。10節から見ていくと、注いでください、あなたの恵みを、あなたを知る者に、あなたの義を心のすぐな人に、高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれませんって。主の恵みの素晴らしさを知っていたダビデが、じゃあ何をしていたのかって、自分自身の愚かさというものを知っていたダビデが何をしていたのかって、それはその主の恵みが自分自身に対して、また同じように主を愛して主を知っている者たち、主に従う者たちの上に注がれることを祈っていることでした。彼は自分の周りには高ぶる者や不法を行う者たちがいるということをよく分かってました。そのような者たちが、まさに1節から4節に書かれているような者たちがいることをダビデは分かってました。実際に自分もそうだということに分かってたわけです。だからそうやってそのような世の中で歩んでいくことに難しさがあることも覚えてました。でも同時に、そのことを覚えているからこそ、彼は自分の愛する神様がいかに恵み深いお方であって、そして自分自身がこの方の助けなしには生きていくことができないということを覚えて、この方に助けをいつも求めていたわけです。彼はその神様に向かってへり下って助けを祈り求めてました。自分自身がいかに主の助けが必要であるかということを覚えてたわけです。自分自身の罪深さを覚えている者は、自分の力や知恵により頼んで生きていこうなんてことは しません。彼は自分のダビデを見てもダビデも自分の弱さや愚かさというものを知っていたからこそ、ただ自分に必要なその神様の力に身を委ねて歩んでいこうとしていました。そしてそんな歩みにこそ彼は喜びや勝利というものを見出していたわけです。だとすれば、皆さん、私たちは果たしてどのように歩んでいるでしょうか。私たちどれほど自分自身の罪深さというものを日々覚えているでしょうか。どれほどひどい罪人であった、そんなものを恵みによって救い出してくださったのかということをどれだけ覚えているでしょうか。私たちの罪がいかに神様の前に汚れたものであるということを覚えるからこそ、どうにかしてでもそこから離れて愛する神様に喜ばれるものとして、キリストに似たものとして生きていきたいと、そう願っているでしょうか。ありえないほどの、計り知れないほどの恵みを与えてくださったその主の恵みを心から感謝して、こんな恵みを与えてくださった方に賛美を捧げて生きているでしょうか。皆さん、私たちの愛する主イエス・キリストは罪人のために十字架にかかってくださいました。本来受ける必要のない苦しみを受けられ、神の御子であるお方が、罪を知らない神の御子であるお方が私たちの代わりとなって、その大きな犠牲を持って、罪となって大きな犠牲を持って私たちを神様の前に義としてくださったわけです。この方によって私たちは神様の前に義とされました。この方は与えされないことを私たちの代わりにしてくださいました。本来私たちが受けるべきものをこの方が代わりになしてくださったわけです。その恵みを覚えるときに、その愛を覚えるときに、私たちはこの神様に対していつもどのようにして歩んでいこうとするでしょうか。罪が苦々しいとものとなるまでは、自分にとってキリストというものは甘くならないんだと、そうかつての信仰者は言ってました。私たちの願いは、ますますキリストを愛して、ますます神様に従って、そしてこの方が憎まれるその罪をますます私たちも忌み嫌って、そしてこの方のために、この方の栄光を表すために生きていくことです。ですから、いつも自分たちがどのようなものであったのか、そしてどのような恵みによって私たちが救い出されたのか、そのことを覚えて共に歩んでいきましょう。最後、一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、私たちが御言葉を見るときに、いかに私たち罪人がキリストを知る前、あなたの前に愚かなものであり、罪に汚れたものであり、あなたにただ逆らっていた、あなたの御怒りを受けるべき子だったのかということを改めて考えました。神様、私たちに与えするのは本当にあなたからの正しい裁きであって、永遠の裁きだけしか、永遠の地獄での苦しみしか与えするものではありませんでした。でも、そんな私たちに対して計り知れないほどの恵みを与えてくださったことを心から感謝いたします。イエス・キリストを私たちのために送ってくださったこと、あなたが私たちを愛してくださったこと、そのことによって救いが与えられていることを心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人が決してこの素晴らしい恵みを忘れることがないように、この素晴らしい恵みをいつも感謝を持って、この素晴らしい愛に対していつも賛美を捧げるものとして日々を歩んでいくことができますように。どうか神様、まだこの素晴らしい救いを知らない者は私たちの周りにたくさんおられます。どうか私たちがこれを知っている者として出て行って、その救いを、福音を語り続けることができますように、どうか私たち一人一人をもあなたが用いてくださいますように。どうか神様、この御言葉、学んだことをいつも自分の心に留めて、ただ聞くだけのものではなく、御言葉を実践するものとして、あなたを愛するものとして御言葉を実践することができますように、そのことを通してますますあなたの偉大な皆が褒めたたえられますように。一切を感謝し、すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。